レディオジャーナル、頑張れ富山の元気企業。この番組は富山のビジネスシーンで躍動する話題の企業にスポットを当て、その経営戦略、未来へのビジョン、若者への提言など、企業経営者の生の声をリアルなメッセージとしてお届けするプログラムです。今週お招きするのは、無線パーツ株式会社代表取締役社長吉田大輔さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
まずは業務内容なんですが、はい、どちらかというとパソコン関係の量販店だと私は思っていたんですけれども、はい、実は違ってて、はい、システム開発なんかもされているという、うん、
はいはい、うん、最近はですね、うん、まあ、タブレットのソフト開発も含めて、うんうん、パソコンのソフトなどシステム開発もしてるんですけれども、はい、まあ、お店を抱えているので皆さんから見るとパソコンショップっていう意識とかが強いと思うんですが、はいはい、根っこはですね、先代父親がですね、うん、45年前に富山駅前にラジオパーツっていう電子部品のお店があったそうなんですけど、
はい、
そこが都合があって辞められるというものを譲り受けて創業したっていうのが最初なんです
ね。
はい、まあ、お店で物を売るというよりは逆に例えばパソコンであれば、はい、パソコンを買ってもらってちゃんと皆さん使っていただけるところでお手伝いしていくという思いでずっとやってきてる、そういう会社ですね。
はい、うん、そうすると量販の部分もあるしシステム開発の部分もあるということで、はい、うん、そういう意味ではパソコン関係のそのパーツみたいなのはたくさんあるんですか？
そうですね、 NEC とか富士通とか、うん、いわゆるメーカー製パソコン以外にですね、はい、我々の方ではその部品でこう販売をしていて、うん、部品をこう組み立てていくと1台のパソコンがプラスドライバー1本で組み立てできるんですけども、はい、部品からこうものを選べるというか、うん、保存するハードディスクが大きいものとか、うん、CPU と言われている、まあ、計算する能力が高いもの、はい、とか、まあ、どこにこう予算をかけたり、また予算かけなくていいものはこう削ったりというような形でパソコンを組み立てる部品そのものを一品一品で買えるし、まとめても買えるし、まあ、我々の方でお忙しいようであれば組み立てもさせていただくんですけれども、まあ、部品があるのでメーカー製のパソコンの修理なんかも部材が全部ありますから、
そうなんですか、
持ってきていただいたら通常メーカーに送るとまあやっぱり 2,3 週間修理がかかったり金額も結構するんですけど、間に合う部品があれば、
うん、
その日に直ったりとか値段も安くと、はい、いうことで最近はご好評いただいてますね。
そうですか、
はい、昔富山県内にうちしかパソコンショップはなかったっていう時代もあったと聞いてるので、はい、古くから特に詳しい方がすごく来ていただいてるお店になってるかなとは思いますね。部品なんかは特に値段の変化が激しくてですね、当然発売になった時は一番高いんですけども、以前だと CPU と言われてるそのエンジンの部分なんですけど、はいはい、毎週のように値段が変わるんですね。でひどい時は週に2回ぐらいこう値段が変わったりとか、はい、しかも数百円ずつ下がっていくんですけど、で我々も部品で調達してるので、
う
ん、正直なところ利益利幅が少ないんですね。
は
い、
そうですね。
そうすると今週仕入れたものが今週の末にですね売れていけば問題ないんですけど、うん、1週間売れ残るともうトントンで2週目3週目もう赤字みたいな、
すごいですね、
もうタバコ1箱分の利益もないような、うん、まあ、そんなような状況だったりするので、うん、まあ、本当に足の速い商品で回転が非常に大事になってくるという感じですね。
そうなんですか。でもそういう中で11人のスタッフと一緒にやってらっしゃって、
はい、
その吉田社長が目指しておられるものっていうのはどんな会社なんですか？
まあ、我々、パソコンに詳しい社員スタッフが多いもんですから、うんうん、社員たちはもう当たり前のように便利さを享受しているところがたくさんあると思うんですね、はいはい、まあ、娯楽ゲームなんかも含めてなんですけど、はい、でお客様にこんなことできるんですよっていうと、あ、そんなことできるのっていうことをよくお聞きするんですね、まず知られてないんです。こういうことができるっていうのがわからない。じゃあその設定の仕方とかですね、まあ、スマホだったり、まあ、タブレットだったりパソコンだったりするわけですけど、まあそれはの設定の仕方もどんどんその機能アップするもので、本屋さんに行ってその本を買ってきてですね見ようと思っても全然画面の格好が違うんですね。まあそういうような時に設定などなんかは一回やってしまえばずっと使っていくだけですから、そういったものは我々の方にこうご依頼いただいたりとかで、お客さんは一番便利なところをこう毎日使っていただければいいと、なんかそういうようなこんなサービスができるんですよってことをご提案したりとか、あとはその設定とか そういったもので黒子に徹するというか、皆様方がその IT の機械を使って便利さを享受するそのお手伝いというかサポーターになりたいなというような思いは強く持ってますね。まあ、最初にその電子部品の組み合わせの話ちょっとしましたけど、パソコンとかタブレットとかスマホとかも結局それをどう組み合わせたらいいのか、まあクラウドも含めてですね、会社の中にサーバーを置いた方がいいのか、データをこうネット上に置いた方がいいのかとか、それも会社さんの例えば営業マンが多くて全国飛び回ってらっしゃる方もいならクラウドの方がいいかもしれないし、比較的会社の事務の方が多くてですね、業務の中身が多いんであればサーバーとして置いた方がいいかもしれないですし、まあその部分を具体的に何を何台どういうサービスを入れて、どこはその既存のサービスを借りてきて、もしくはソフトを買ってきて、でどこかは自分たちでソフト開発をした方がいいとか、まあその辺あたりのこう組み合わせのご提案とか、まあそういったものは結構得意なので、直接我々も何かすぐ売ろうということではなくて、エクセルのちょっとした使い方かもしれないですし、あの拝見してるとこうこうした方がいいなっていうのはいくつか見えたりするので、まあその中でお手伝いできることがあればというような形ではお話しさせていただいてるんですけど、
そうですね、そういう形で相談できるとなると本当に心強いです。
ありがとうございます。そうですね、あとそのタブレットにしても具体的なのだと、まあ親部の方の縫製工場さんなんかでお問い合わせいただいてご支援させていただいたことあるんですけど、工場なもんですから結構広いんですね。小学校の体育館4つ分ぐらいのこう広さがあって、しかも2階建てで、で縫製工場さんなんで生地とかですね、それこそ体育館1つ分ぐらいのところに山積みにこうなってたりするんですけど、まあそれを今まではエクセル等を使ってですね、アドレス管理で A の3番地のどこの下から4番目に何とかという記事が50メートル残ってますみたいな形で Excel で管理されてたんですけど、そうすると現場の倉庫の方でもその Excel を見て、あと事務の方ですね、業務の方でも Excel を見てとすると、まあ両方から書き込むと問題が起こったりするわけですね。でそれをタブレットとかスマホみたいな小さな端末、あとはバーコードリーダーなんかを導入していただいて、まあどっちからでもこう登録したりとか、どこで何が見れるようになったりとか、あとはまあデータなんかも前日入ってくるトラック業者さんの方からメールでデータもらって、ズコンとこうデータ登録したりとかですね、どんどんその IT を使って便利になるっていうところでは、いろんな形でこう知恵を出してお手伝いさせていただける部分はあるかなと。またタブレットなんかだとたくさん工場の中にスタッフさんいらっしゃるので、そのマニュアルがなくても簡単にこう画面見ていけば、タッチしていけば分かるような、まあそういったところにもすごく配慮してますし、あとトラブルですね、ちょっとしたことでこうトラブって業務が止まっちゃうと大変なことになりますから、まあ今導入もしてますけども、何日も何ヶ月も全くこう問い合わせがないような、そういうような状態で稼働したりとかでいったところにもかなり自信を持ってますので、まあ分かりやすく簡単に使える、それタブレットやパソコンなりサーバーとかクラウドを組み合わせたそういったシステムのご提案とか、そういったものはもっと力を入れてお手伝いしていければなと思ってますね。
なるほど、そうですね、やっぱりその今まで積み重ねてこられたものがあって、その上での提案だから違いますよね。例えばその縫製工場さんでもいろんな業務がありますよね、そういうのもみんなつなげたりされるんですか。
そうですね、でその一緒に企画にあったのは生地の設計図みたいなものがあるんですね、企画書って呼んでらっしゃいましたけど、A4 の用紙でですね、2、30枚になるんですね、どこにどういう生地を使ってとか、まあ製品のカラーが、あの胸板のところは全部白で共通なんだけど、袖のところがその赤とか白とか黒とか、まあどこにどういう生地 でどういうパターンでとかですね、そういうのはやっぱり 2、30 枚の分厚い資料がありまして、でそれが実際に作っていく中で、私がお見かけしたのは第7版って書いてあったんですね、何部コピーするんですかって、 2、30部各部署にコピーしてらっしゃるんですよ、月間のコピー枚数が10万枚超えてらっしゃってて、
すごい
紙を使ってらっしゃってですね、もしかしたらですけどっていうことでお聞きしたのは、第7版になってるのにあるとこだけ間違って第6版でこう生地をカットしちゃったとか、縫ったりとか、そういうことって起こってますかって聞いちゃう、年に1回2回はあると。もしそうなっちゃうと生地の手配から始まるので、納期がガチャガチャになってしまうというような話もお聞きしたって、で結局その企画書 そのものをタブレットでこう見れたりとか、はいはい、で紙で棚に保管してらっしゃったのをこう検索キーワードでですね、うん、あのさっと選べられたりとか、はいはい、で現場の方で喜んでいただいたのはやっぱ拡大縮小がタブレットだと簡単にできるので、はいはい、で赤色の発色も結構綺麗に出る iPad だったもんですから、うん、なおさらなんですけどすごく喜んでいただいて、工場の中でいろんなスタッフのができるようになったできるようになったって本当飛んで喜んでいただいてるのすごく嬉しくてですね、
本当ですね、
はい、まあ、ソフト開発で苦労するとこってちょっと違うとこで時間かかってて、うん、今の部分って結構簡単にできたとこだったんですけど、はい、そういうところに限ってすごくですね喜んでいただいて本当にはい、うん、お客様の期待値のところがすごく大事なんだなっていうのを改めて、
う
ん、
そうですよね、
で結構作ってるとですねうまく動かなくてですね困ることが結構あるんですけど、まあ納期もあったりして、はい、夜なべするようなこともあるんですけど、途中であーってなる時もあるんです正直、はい、でもやっぱりこうお客さんが使ってもらってこう喜んでもらうっていうことをこう想像すると、はい、やっぱ頑張らないなって言ってパソコンに向かったりするんですけど、はい、まあ、それの繰り返しみたいなところが多々ありますね、
はい、会社の雰囲気はそうするとすごく明るくて、
そうですね、どこもそうなんですけど、うまく回ってる時はいいんですけどね、はい、やっぱりこういろんなことを企画してそれがうまく回らないと会社の中の雰囲気がよどんでくるというか、まあ、空元気しかなくなってくるんですけど、はいはい、社員たちによく言うのは結果が悪いから自分たちに能力がないって考えるんじゃなくて、自分たちはもう志してるだけで価値があるんだから、まあ、それをやってればいずれその形になって出てくるっていうふうに考えようっていう話はしてるんです。
そうですね、
結果を見てダメだと思うとダメだっていう振る舞いからまた悪い結果を引き寄せてしまうところがあると思うので、う
ん
う
んうん、なるほど、そうですね、やっぱりそういう中でこれからどんな会社にしていきますか、はい、
やっぱこう IT のパートナーというか、まあ、電子技術電子部品等もあるんですけど、うん、まあ、そういう専門家技術者が、うんうん、富山の皆様方個人、はい、法人問わずですね、はい、活用していただいて、はい、便利になったり、うん、生活の豊かになったりする、うん、こうお手伝いをするパートナーとしてずっと寄り添っていたいな、うん、そういうことに、うん、一生懸命こう勉強したりとか、うん、お客様に何かいい方法ないだろうかってこうご提案したりとかっていう社員スタッフと一緒に頑張っていきたいなと思ってるんですけど、
うん、は
い、
そうですね、うん、で先日立山に登ってらっしゃいました、
はいはい、
趣味は、
趣味は今自転車がメインで、はい、この間その例えば登山は去年ですね、ロータリークラブ、はい、富山未来ロータリーなんですけど、はい、五穀神社さんの元服東拝っていう、うん、まあ、富山の男子は15歳になるまでに立山に登ってくるっていう、はい、まあ、昔からのその流れを組んでですね、はい、去年15回目の記念大会みたいな時があって、うん、でずっとその富山未来ロータリークラブは講演してるんですけど、はい、お手伝いしてるんですが、うん、サポーターとして去年、一緒に立山登ったんですね、はい、で毎年やってるもんですから、みっちいこと言うとその立山上がるのに口車に乗せられて私も登ったんですけど、まあ、リュックからウェアからですね、はい、結構な出費になりまして、まあ、行ったものはもうこの世界入ったら10年ぐらいずっと使えるから、まあ、来年も来いということで誘われるんですね。で、まあ、立山そういう山やっぱ登った時に、まあ、見える景色とかですね、空気とか、はいはい、もう最高なんですけど、まあ、せっかく富山に生まれたなんで、あの剣岳にはね、うん、登ってみたいなと思うんですけど、はい、あ、まあ年考えてももうここから5年ぐらいが境かなと思って、
ね、そうですよね私あの剣は結局登りませんでしたけど、はい、今でも登ろうって言ってくださる人はいらっしゃるんですけど、うんうんうん、なんかヘリコプターを呼びそうでちょっと怖いのでじゃあ次あの、はい、どっか登ったっていうお話もまた伺いながら、
はい、
で自転車はどうなんですか。
そうです、自転車は、まあ、ブリヂストンの富山ファインの場合の柳原さんっていう方にお勧めいただいて、はい、今年の1月ですね、うん、始めたんですけど、うん、その柳原さんの知り合いの方が競輪の選手の方とかすごい方が多くてですね、今年の4月の終わりに美しいワンクラブに入ったのを記念して、
はいはい、この前の、
はい、150キロの富山湾岸レースサイクリングですね、はいはい、そちらの方に参加してきたんです。 グルメライドって40何キロのコースと2つあったんですけど、はいはい、私はもう40何キロの方のつもりだったんですけど、柳原さんに、いや売上と販売目標は、うん、大きい方がいいとかって言われてですね、わけのわからんこと言う人だと思ったんですけど、
はい、
で150キロもう1月に始めて4月だったんでどうなるかと思ったんですけど、
行ってこられました、
行ってなんとかなりましたけどね。
あ、すごいですね。でも百何十キロ、そんな3ヶ月ぐらいでそれぐらい走れるもんです。
もともとその付属中学の時は自転車で通学してましたし、はい、その中学の時も友達3人で正面滝まで自転車で行ったりもしてたので、はい、まあ好きなんだと思うんですけど、
はい、うん、実は私もねやろうと思って。
あ、本当ですか、はい、ぜひぜひ。
いやいや
ぜひぜひ、
これこそ年寄りの冷や水さん
として。いやいやいや、自転車でも本当爽快ですし、うん、この間も夏休みに隣の、手取り教区の方行ってきたんですけど、はいはい、あっちもサイクルロードはずっと整備されてまして、すごく爽快でしたね。もう本当に横に移動する分にはもうどれだけでも走っていける感じですね。
そうですか、うん、
自転車でも本格的なのは本当すぐ時速30キロぐらいも出ちゃうの で、
そうですよ、ね、
あっという間、車とあんま変わらないですよ、移動しないとかだと。
うこう隊列作ってずっと走っていかれるの見てかっこいいなと思っていつも見てるんですけど。
ぜひぜひ。
マイフェイバリットソング、心に残る思い出の一曲。
皆さんわからないかもしれないんですが、アリシア・キースさんの、うん、If I Ain't Got You っていう曲をぜひリクエストしたいなと思います、はい、この曲は、うん、今から10年ぐらい前になるんですけど、はい、プリンターとかで有名なエプソンさんのですね、うん、はい、取締役の方が、はい、世界で一番大きなそういう家電とかコンピューターのショーがラスベガスであると、はい、でよかったら一緒に行かないかって誘っていただいて、で10年前に行って、でたまたま一人で外国人の中で聞きに行った、はい、HP っていうパソコンとかプリンターのメーカーさん、
ヒューレット・パッカー、
あ、そうです、ヒューレット・パッカーさんですね。当時女性の方が、まあ、CEO されてました、はい、でプレゼンテーションした時にサプライズゲストで呼んだのがこのアリシア・キースさんで、ちょっとしたこうコンサートみたいに2曲ぐらい歌ってくださったんですけど、その曲が気に入って、ラスベガスのレコードショップで買って帰ったぐらいなんですけど。
そうなんですか、
はい、でなんでそこでコンピューターショーで呼んだかというと、まだ iPhone ない時代だと思うんですが、はい、iPod みたいなのを HP さんも出すと、でデジタルっていうのはやっぱこう冷たいイメージがどうしてもあるんだけども、はい、こうハートフルなものを、当時まだビデオはできなくて音楽だけでしたけど、そういったものをこうデジタル機器で人と人がつながるというか、そういった温かさがあるんだよみたいなプレゼンをされている中で、このアシアキースさんをお呼びなさってたんで、誰も分かってくれないので一人で聞いてるんですけど、
はい、でもそういうあったかい曲なんですね。そういう
歌詞も和訳を見てると、人生そのお金だけじゃないとか、なんかそんなようなことを言ってるようなんですけど、中身は後から知ったんですが、はい、ぜひちょっと聞いてみていただけたらと思います、
はい
はい、お届けした曲はアリシア・キースで If I Ain't Got You でした。
これから入ってくる若い人たちがいるわけですけども、
はい、
まあ、どういう若者を求められますか？
そうですね、一番ベタな分かりやすい例で言うと、パソコンとかが好きで可能性を感じていて、まあ、パソコンだタブレットでもスマホでもいいんですけど、 IT 機器にすごく興味を持っていて、で周りの友達からも使い方がちょっと分からないとか、なんか壊れたって言った時に直してあげたり教えてあげたりするような、まあそんな学生さんっていうイメージなんですけど、その意味はやっぱこう人に喜んでもらいたいというか、その IT の機器についてこう可能性を感じたりとか、あとはその組み合わせでこういう組み合わせならこういうことができるんじゃないかっていうことをこう想像したりとか、まあそういう力のある学生さんがぜひ来ていただいて、一緒に仲間としてですね、富山の皆様に喜んでもらえるようにできたら嬉しいなと思いますね。
そうですね、
はい、
吉田社長、本当にあったかくて頼りがいがあるって、そんな感じで、
ありがとうございます。
これからも頑張ってください。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業。今週お招きしたのは、無線パーツ株式会社代表取締役社長吉田大輔さん。聞き手はグループフィリア代表森田博美さんでした。さて、お楽しみいただきましたレディオジャーナル、頑張る富山の元気企業は、10月から放送時間が変更となり、毎週金曜朝8時30分から8時40分の放送になります。 10月のゲストはマルシン下下建設株式会社代表取締役社長下下新規さん。初回の放送は10月2日です。ぜひお聞きください。なお次週からこの時間はコンプレッサー島香織のシャンシャンチューズデイをお送りします。マジシャンコンプレッサーとミュージシャン島香織の越中大好きトークをお楽しみに。